ラジオもっこもこパレード。
前回配信祝賀会青春アルデヒド。
ブッチョちゃん、はーい、何が好き？チョコミントより博士。青春アルデヒド、ゴデラ。
はい、アルデル時間です。ブッチョです。
アニワギです。
まあ、気持ち悪めのドナリですがまあ、無事に1000回行きまして、
はい、
1001回目がこれなんですけども、
そうですね、はい、
まあ、1000回目良かったですよって何人かから言ってもらいました、
ね、ああ、ありがとうございます。
なんか一番ハッピーな話を1000回目に届けれてるっていう感じですよね。
いや、それはそうですね。
うん、まあ、だからやって良かったなって思えるいい放送だったと思いますね。
はいはいはい。
で、ちなみに9月の28の日曜日、
日曜日の晩7時から
夜やっけ。
うん、
あ、そうか、こちら夜か。
うん、
に今日東京阿佐ヶ谷ロフトでもやります。
はい、はい、
ゲストはでまた佐々木さんが歌いに来てくれたり、
はい、
岡木千佳先生がゲストに来てくれたり、
はい、
あのそういう豪華さ、あと、ま、松原くんか、言い方はいろいろ、学研編集長の松原くんが来てくれたり、
はいはい、
というありがたいことに支えてくれてるリストの友達が来てくれますので、
はい、そうですね、
ぜひ、はい、遊びに来てもらえればと思います。
阿佐ヶ谷ロフトは大きいらしいんで、
一回も聞いてない、ね、どうですか予約状況とか
なんでちょっと不安に駆られておりますので、ぜひね、
はい、まあ、単純に来てくれるのが一番嬉しいですね。
はい。
はい。はい、というわけで、まあ、東京イベントもやりますよという、
はい、
お知らせをしつつ、
はい、
なんですけど、まあ、先に言っとくことが、スイカをいただきまして、
はいはいはいはい、ね、
ちょっと前なんですけど、ちょうどこの1000回前後やったから収録しづらくて、
はい。
今年スイカがうまいらしいね、桃も。
へ
え。いやねんけど、
何、暑いからとか雨多いからとかすると、
まあ、なんやろうな。けどとにかく人生この5年ぐらいで一番美味しいスイカやったかも。
いや、でもスイカうまかったっすね、本当に。うまかった。
なんか爆裂にうまくて一瞬で食ったわ。
ああ、
まあ、めちゃくちゃでかいの送ってくれて2つ。
はいはいはいはい。
でもお客さんにも、ま、もうなんか出したりしたけど、やっぱすげえみんな美味しいって言ってくれて。
そうね、炭から炭まで美味しかったね、あれ。
うん、川岸までうまいし、
あ、
で歯触りというかシャクシャク感も甘さも
ね、
なんか今年桃もやたらうまいんやけど、なんかやっぱ当たり年なんかなって思うけど、
はいはいはいはい。
まあ、スイカって不思議よな。熊本が有名で西日本におったら、
ああそうなん、
熊本さんが多いですね。あとまあ鳥取とか、
はあはあはあ、
なんか愛知とか多いけど、うん、なんかその北海道でも美味しくなんねんなって不思議じゃない、
はあはあはあ、
北の方やし、暑いところで取れんやったら分かるけどみたいな。
まあね、まあでも北海道も最近暑いですからね。
確かにそりゃそうやな。もうそりゃそうやな、ね、よう分からんくなってるよ。
ここ5年ぐらいでクーラーいるって話になってますからね、北海道も。ま
あ、クーラーついてない家が多いから結構大変みたいなね。
そうですね、うん、
まあそんなけど1001回目平和やな。
はい、
なんかちょっと1000回イベント終わってちょっと人だぬくさい気持ちが。
だってもうイベントで振り返ったからさ、
うん、
でまあ今度もまた振り返りやるし、
うん、
なんかここで振り返らんでええなみたいになる。
そうそうそう、ほんまそう。いや、ほんまそう。まあだからまあいつも通りでいい、
ね、
まあどうせ
すげえどうでもいい話するけど、
はい、
あの風月堂の豪雨ってね、
うん、
僕好きなんですよ。
まあ、あの神戸風月堂ってところのゴーフルっていう丸い、クリームサンド、
はい、
あれなんちゃうかな、
あのまあゴーフルっていうまさに薄い焼き菓子の間にクリームを挟んだお菓子っていうね、
全国で言うとロアンヌっていうブルボンのお菓子がジェネリック、はいはいはい
は
い、
まあそうですね、
ジェネリック風月
ロアンヌってでも割と最近やんな、ネタ、
いやでもないで、
そうな
の、あんま自分のが意識してないだけ、
ああそうか、うん、ほんでね、その風月堂のさ、
はあ、
ゴーフルがさ、まあ、例えば、まあ、大阪というか関西のお土産としてはまあ定番っちゃ定番になってるんやけど、やっぱり昨今のこうカロリーを気にするだの、スモチェンするだのの流れに沿って、プティーゴーフルっていうのが幅利かしてるわけ、だから何
8センチ CD ぐらいの、
ね、あそうそうそうそうそうそう、
レコードぐらいやったの、レコードほどはでかくないけど、
元はあの名前12センチの CD ぐらい、もうちょいでかいぐらいあってんけど、
今8インチぐらいの、
そう 8センチぐらいの CD のサイズみたいなやつっていうの方が主流になってて、うん、で、まあ、それがあまりにも幅利かしてるからそれを食う機会が多かったわけ、うんうんうん、でもう1000回迎えてさ、ちょっとなんか好きなものも買おうと思って、
うん、
で自分で一缶食べたろうと思ってゴーフル買いに行ったわけさ、
で子供の時に親がもらいもんでもらったあれでを1枚じゃなくて半分こうなとか、1枚食わしてくれても1枚で2枚目は食わしてくれへんお菓子、
あそうそうそうそう、
確かにちょっと高いねあれ、
いや全然高ないねって、
あそれは大人になったってこと
よいやいやそうかもしれんけど、あれってだって10枚入って1000円ぐらいやで、
けどおやつ2000円は確かにあの毎日
でもまあ物価が高騰してる、それを言ったら、
まあそれはけどあるかもな、
そう、
君んとこのね息子がそれ1枚食べてもう1枚もう1枚って言ったらお前ってなるやん、
いやでもまあ3枚食ったら結構
まあまあまあまあまああ
れよ、
まあまあ
まあねみたいな話で、
うん、
でそのまああれ味があるわけさ、
うん、
覚えてる味、
バニラストロベリーコーヒーで、コーヒーはセットにして書いてないチョコか、
そうバニラストロベリーチョコの3枚を一袋に入れて、
うん、
それが3つ入ってで、それだと9枚や。でも缶は10枚なわけよ。
それがコーヒーか。
で、あと1枚が、1枚だけ入ってるコーヒー味があるね。
そうか。
あってん。っていうのが昔の構成やったわけ。
そう、そう。
なんやけど今変わってて。
うん。
今はコーヒーが入ってないんですよ。
ああ、そうなんや。
はい。今はね、コーヒーと紅茶と抹茶っていう別シリーズになってる。
ああ、なるほど。
で、ちょこっとバニラとストロベリーのシリーズは元のシリーズとして残ってて、うん、昔ながらのあのなんていうの茶色い缶のやつが、うん、そのバニラチョコストロベリーの方で、
はいはい、
赤と金色の缶のやつが、
うん、
コーヒー紅茶抹茶なんよ、
はははは
でそっちの方が食ったことあんまないなと思って、
うん、
でそれ買おうと思って、
まあ、
で
僕一回買ったんちゃうかな、うん、
で買いに行ったら、うん、8枚か12枚なんやけど、8枚、12
枚
で12枚はさ、
うん、
3つ味あるから、
うん、
3つ入りが 4袋入ってる
わ、うん、8枚
あそうで8枚は8枚ってなるやん、
うん、
で8枚ってどう中どうなってるんですかって話聞いたら、8枚はコーヒーのコーヒーが2枚紅茶3枚、うん、抹茶3枚なんやけど、
コーヒー
その同じ味で1袋ない
あー、なるほど。
うん。で、それは味が混ざらないようにって言われるわけ。
うん。
ということは、まあ、風月堂サイドとしては、できたら、味は一緒にしたくないんやなと思って。
けど、湿気るから、昔は多分1枚ずつになってるな。
昔は、いや、1枚ずつっていうか、昔はだから3枚セットでしょ。
だから、それは、
まあ、相当にしてやる。
そう、だから、バニラ1枚、ストロベリー1枚行こうと思ったら全部開けんとあかんくなるって話や、ね。
あ、そうそうそう、そうやと思います。
そう。
消費者の視点、例えば、アソートなんかそれは便利やけど、
むずいな。
みたいな話でね。
うん。
っていうのが、まあまあ入ってて、
うん、
で、食べたわけさ。
はい。
でさ、なんか、プティゴーフルって、大人になって風月堂のゴーフル、昔ほどなんか、ガツンとこうへんなと思った。
うん、
心に響かへんなと思ったわけ。うん、久しぶりにでかいゴーフル食べたらめちゃくちゃうまくて、
いやあれさ、やっぱ小さいとせんべいメインなんだよ、
ああ、
なんていうかカリカリ部分が多くて、
あなるほどね、
でかいとやっぱ真ん中の クリームの真ん中かじってるかみたいな。
あのね、それもあるし、うん、僕が思ったのはね、やっぱね、せんべい側の厚みがないから頼んないね、プティの方が。
ああ、なるほど。なるほど。
だけど、ごついやつはちょっと厚いわけよ。しっかりしてるわけよ、せんべい側が、うんうん。ね、中のクリームも厚いわけ、うん。で、これで、なんか、全体的に強み、強度が上がってるっていう
か。まあまあまあ、確かに。
みたいな感じになってて、これや、俺好きなやつ。プティあかんなって。
プティ全然あかんで、ちなみに。僕もそれは分かってない。なんか。
っていうのをね、なんか、確信しました、ね。
やや悪口は混ぜるけど、その、友人である中村祐介箱が出てん、風月を。
はいはいはいはい。
で、中村くんは、宝塚出身やから、同じ神戸、
うん、
兵庫の人として、中村祐介、缶じゃなくて箱やったんやけど、
はいはいはい。
だってそれはもう買わんとあかんわと思って買いに行って、
はいはいはい。
で、それで食ったのがプチシリーズの箱やって、うんうんうん、箱は嬉しくて置いたけど、やっぱでかい方がうまいのと僕もその時思って。
うん。
単純に味とかもあるけど、まあ、幸福感みたいなのもあるけどな。
いやあるけど、やっぱね、お菓子としてのやっぱ完成度みたいな感じましたね、うん、大きい方は。
で、あの繊細さがいいね、割れそうな、なんていうか。
ああ、はいはいはい。でもなんかそう、それも思った。なんかやっぱ偉いもんでさ、
うん、
分かったよな、向こうもな、そういう問題点があることぐらい、うん、意外とこぼれへんねんな、食べてたら。
あ、まあそうね。
そう、思ったより。
でも、あれ噛んで買うと、なんかプラスチックのナイフみたいなのついてくるのか。
昔な、
うん、
昔ついてたのなかったよ。
で、あれをガリガリガリってやって全然うまく切れへんねんけど、
うん、
あれで切り分けるっていう作業が子供ながらに大人ごっこって楽しかったのよ。
ああ、まあまあまあまあまあまあまあまあ、
そういう憧れは全部詰まったかもな。
そうやね。
それで言うとこの間やっぱり551ライスキャンで最近食ってんの、
はいはいはいはい、
がうまいよねとか、
あ、
こんな小さかったっけとか
ちっちゃいんや、
うん、思うけど、
僕も長らく食べてない
し、子供
が僕あんま評価得意じゃない。
僕もそう思ったんやけど、今食うと抜群うまいわ。それは長くやってるだけあんなって思う。
ああ、なるほどね、
うんうん。まあ、僕はあのバニラバーが好きなんで、ミルクバーみたいなのが最近。
ああ、ホームランバー的なやつ。
あれより評価よりの、
ああそうなんや、
それこそ551のアイスキャンディーみたいなのミルクバーとか好き。
へ
え。縦に裂ける感じの。
ああ、はいはいはいはい。
そうそうそう。
割れ方がね。
そうそうそう。
あの、ミスったら落ちるやつね。
そう。あれの先端のミルクバーっていうのが一番好きなんやけど。
へえ。なるほど。まあね、ということで、そうなんですよ。やっぱ551でかいのうまかったわ。
そうね。
うん。あ、
551は。ゴーフルね。
ゴーフルでかいのうまかったと。
いやけど、どんどんさ、もう子供の頃親が食ってたもんばっか好きになって食ってるよ。
まあ、しょうがないんじゃないですか。
水なすなんかもそうやけど。
しょうがないし、まあ、うちの親、まあ言うて食い物好きやったと思うし。
まあそうやね。確かに。うん、そりゃそうやろな。まあ、みたいなところは、ありますが。
はい。
質問いきますか、1001回目。
あ、はい。そうですね。
これからも我々は。
まあね。
まあ、
まあ、いつも通りですよ。
2000回までやるかマジ分からんけどな。単純にその
分からん
年齢とかそういう話。
まあそうっすね、まあ、死んでてもおかしくはないからね。
67歳やろ君。
あ、そうですよ。
68か。
じゃあ69よ。68か。
8よ。
19年
68歳と65歳で。
68歳やってないやろ。
いやね、無事に2000回になりますし、なってるかもしれんけどな。まあけど、僕がずっと好きやった福山雅治のオールナイトニッポンとか最近戦略だから30年は行ってないから。
はいはいはいはい、はい、
まずは30年目標やけど、まあ目標もないわ。別に続けようと思って続けてないもん。続けれてるってだけよ。
まあまあそうですよ。今日の一回を取るだけよ。
うん、続けることを目標にやってるわけじゃないからな。
そう。
やめる理由がないだけやからなっていう感じで、
はい、
思った。あ、 YouTube やってるんで、あのUMA ウーマメスっていうのやってるんで、発見ウーマメスっていうのやってるんで、はい、なんで言うかというと面白いと思うし反応もあるしコメントもくれるんやけど、
はい、
登録者が全然増えへん。
ああ
、だからこれか、登録お願いしますってやつ。
いや、まあまあまあまあまあ
で、まあでも半年ぐらいやってみて面白いな自分の配信と思ってるから、 登録してほしいなと思って言いました。
なるほど、なるほど。
はい、お願いします。
はい、
はい、質問です。
まあ、ブッチョのツイッターとかで上がってる。
そうね。
はい、はい。はい。はい、じゃあ、今週の、今回の質問は、ドクター D さんからの質問です。柏木兄弟のお二人、いつも楽しく拝聴させていただいております。最近あまり聞かなくなりましたが、半導体の性能向上に関してムーアの法則というものがあったと思います、
うん、
直感的にはどこかで頭打ちになるだろうとは感じていましたが、実際には何が性能向上の妨げになってこの法則から外れてきたのでしょうか、教えてあるでと。
何ムーア
知ってますか？あ、知らんすか。ムーアの法則、うん、ムーアの法則というのは、コンピューターのトランジスタの数、うん、中には2年でおおむね倍になるっていうことです。
ははははは。要は簡単に言うと、パソコンの能力は2年ごとに倍ぐらい進化し続けてる
よ。そう、パソコンの処理能力ですね。ははは。トランジスタっていうのが01の計算をやってるので、
はは、
まあ、トランジスタの数が増えると計算で処理できる量が多くなる、スピードが速くなるみたいなことが起きる、
ってなり続けてたんやけど、
はい、っていうのがまあ起きますよと。
最近期間だと、
はい、
もう止まってる
から最近どうですかっていう話なんですけど、うん、一応ね、ムーアの法則っていうのを実際達成しようと思うと何が必要かっていうと、
うん、
部品を一個一個をなるべくちっちゃく作るってことです。
はあ。
で、ただ単に2倍の量を並べてコンピューターの大きさがどんどん大きくなるかっていうと、うん、そうするのはあんまり賢くないんですよ。
は
あ
はあ。
で、コンピューターっていうのは結局のところやってることは簡単なことなんですよ、うん、そのトランジスタっていうので01の、まあ、やり取りどっちが正しいですかみたいなことを、はいはい、トランジスタ組み合わせると演算ができるんですね、うん、で、まあ、その演算をするためのトランジスタを増やすんじゃなくてちっちゃくするんです。
はははは。まあ、だから同じ部屋に2人暮らしたのを4人暮らせるようにすると。
そうそうそうそうそう、はは、っていうような話で、部品をなるべくなるべくちっちゃくしていきましょうっていう話をするのが、まあ、全体的にいいわけです。で、なんでいいかというと、発熱がちっちゃくなるし、線に必要な金属の量が減るし、
小型化できるっていうの
は、小型化もできるし薄型化もできるし、
実際携帯機だから小さくなったよねって話ね。
あ、そうそうそうそう、うん、コンピューターっていうのは、世の中にはね、物事を作る能力が発展すると大きくなるものとちっちゃくなるものがあるんですよ、
う
ん、
は
あ
はあ、携帯とか
で。そうそうそう、ステージが進むとちっちゃくなっていくものっていうのは、うん、付加価値が上げやすくて結構ビジネスとしては儲かるんです。
まあ、小さいからね、
輸送費がの問題がなくなるし、うん、どんどん取り扱いやすくなっていくんですよ、うん、進むと、うん、で、逆にどんどん大きくなっていく産業っていうのは、まあ、結構扱うのが難しくなっていくんですね、うん、まあ、建材とかそうなんですけど、うん、みたいなことで輸送が大変になったり工事が大変になったりみたいなことが起きるじゃないですか。で、まあ、小さいものを作るっていうのは、うん、まあ、よくて、だから、まあ、今トレンドに回ってるわけですよね、省エネ、はいはい。
まあ、けど携帯を持ち続けてこの 2,30 年を生きてきた皆さんにとっては、まあ、しんどくる話よね。
わかるじゃないですか、うん、で、まあ、これどんどんどんどん、だから線を細く部品をちっちゃくっていうのを極限までやってたわけです、
うん、
で、これ10年前ぐらいにもうこれでムーアの法則そろそろ限界やぞって言われた時代があったんです。
ははは
で、まあ、そこを突破、まあ、10年じゃないか、もうちょい前かな、うん、まあ、はっきりと何年っていうのがあるわけじゃないんですけど、それは何でかというと、基本的に露光って言って光で加工するんですよ、細い線っていうのは、はいはい、で、その光で加工するときに光の波長っていうのがあるんですね、うん、周波数ってみんな分かると思うんですけど、はい、ラジオの周波数とか、
はいはい、
電子レンジとか、まあ、電気の周波数とかありますよね。関西は 50Hz だとか、うん、60Hz だとかです、うん、まあ、周波数の逆数ですわ。
うん、
周波数って1秒間に、何回揺れてるかでしょ、
はいはいはい、
だから、その逆っていうのが、まあ、一つの波長っていうのが、一つの波は、何ミリ進むかっていう話、 何に進んだ文化っ
ていう、まあ、あの1分間に100歩歩いてるっていうとその何100歩なんやけど、
うん、
これが50歩やったら倍の距離一歩では歩いてるよねって話ね。
ああそうそう、うん、だし一歩は何メーター歩くっていう話と、うん、まあ言い方が違うだけで実は同じこと言ってて、はいはいはい、でまあ光っていうのはその波の長さ、
うん、
で電磁波なんですよ光もね、
うん、
光は波の長さで言うと400ナノメーターから800ナノメーターぐらいが日本円の目に見えると言われてる、めちゃくちゃ、まあ、ちっちゃいとはちっちゃいんですけど、はいはい、でもね今、まあ、今例えば400ナノメーター光やとするでしょ、うん、今の半導体の最先端って何ナノの加工してると思います？
そうどうですか。
これでもまあねニュースとかで今日本でラピダスっていう、まあ、国が大幅に出資してる、うん、会社新しく作ってて、うん、そこが最先端の半導体工場になろうというのを今、うん、目標に掲げてるんですね。でそれでよくニュースで出てくるんですよ、うん、2ナノです。
2?
はい。でね400ナノでは2ナノ加工できないんですよ。
まあそりゃそうやろ。
で
そんな大きい人が、
昔使えたのはせいぜい紫外線ぐらいまでしか使えなくて、
うんうん、
紫外線でずっと加工してたわけ、
うん、
でそれがまあ300ナノとか、
うん、
頑張って200ナノぐらいとかを使ったんやけど2ナノはできないんですよ、
うん、
それだと。なのでそれを打ち破ったのが極端紫外光っていう13ナノっていう光を出せる装置を作った会社があって、でそれのおかげでムーアの法則が頭打ちにならずに突破できたんです。
ああまあ簡単に言うと、
はい、
うん、とにかくすごいけどできたと。
できたんです。だからなんだかんだ、まあ、ムーアの法則をそのまま守ってはいないけれども、一応どんどんどんどんまだまだそのコンピューターのまあ、微細化というか、うん、集積化というか、まあ、そう同じ体積に もっとたくさんのコンピューター詰めれるようにはなり続けてはいるんですね。
まあ、だからその法則の範疇とルールではなくなったけど、
はい、
同じような速さでまだまだ小型化は続いてるよと、
続いてきてるよということなんですけど、いよいよこの5年10年ぐらいでもう頭打ちやなって話になってて、
まあ、パソコンもだからこれ以上小さくなる必要もないし、
うん、
スペックも結構そこまでガンガン変わってないなって思ってる実際
で思ってて、今は一つの方向性として、うん、まあそのいろんまあ高いそれね2ナノのチップってめっちゃ高いんですよ、
うん、
当たり前ですけど、うん、最先端の加工に使ってるから、うん、じゃあそれのもう1世代前の何ぼか忘れたけど、まあ、じゃあ例えば単純に倍で4ナノやったとしましょう、うん、4ナノのチップっていうのはじゃあ半分の値段ですかって言って半分以下の値段で買えるわけです。
まあまあそういうもんやまあ、まあ、パソコンじゃそういうもんや、
う
ん、
そうそうそう。でその前の世代とかだったらもっと安く買えるわけです、
うん、
でその結局パソコンの中に、いろんな世代の最先端のチップを入れなあかんとか入れましょうと、
うん、
でそうじゃなくていいとこはもっと安いチップで埋めましょうとかをやり始めると、今度チップとチップをどうやってつなぐねんみたいな話が出てきて、チップのパッチワークみたいなのを今やろうとしてて、これチップレットって言うんですけど、
うん、
まあ、その技術が今とりあえず来始めてる。でそれでなんとかしようと、そのコストと性能の折り合いをつけようっていうのが一つ、
まあうん、まあ簡単に言うと盛り上がっちゃいるでっていう話じゃ
ない。はい、いやでもそれはムーアの法則は守らない方向なんですよ、
うん、
なんですけど今 AI 来たじゃないですか、
うん、
AI 来たせいで今 AI でね、この間、まあ、アルデヒドでも5回前だか10回前だけぐらいに、はい、その AI は電力の問題があるぞという話したじゃないですか、
うん、
で電力の問題があるもんで、あの AI が来ると、まあ、今のままサーバーに全部情報を集めて、
うん、
サーバーで AI のコンピュータ、まあ、スーパーコンピューターで処理して、で戻すっていうのやってるでしょ、うん、でそれやってるともう大変なわけですよ、その一極集中で電気バカバカに使うから、はいはいはいはい、でそうじゃなくてもうちょっと遅い AI でいいから、
うん、
みんなのコンピューターとかで
自力で、
そう自力でスマホの中に AI のチップ入れといて、
なるほど、
遅い AI やけど、まあ、個人個人でいいやつはそれで使いなよっていうのをやりたいわけ、これエッジコンピューティングっていうんですけど、
うん、
でそれをやろうっていう流れが来てるから、 でもそのまあ、じゃああなたのスマホの中に入ってる AI チップ作りますみたいな話をやろうとすると、これはこれでムーアの法則守らなあかんくなってきて。
なんで？
だからもっと性能上げなあかんから、スマホの中のスマホの性能上げなあかんから。
なるほどなるほど。
だから今逆にちょっとも、なんかまた業界がムーアの法則を守るようにやっぱり加工技術を進めなあかん、
は
い、
で
いうのも一大勢力あって、
小型化を進めようと。
そう、今の技術をもっとフル活用するっていう方向と、やっぱり今まで通り新しい装置を作ってムーアの法則を守ろうよっていうのと、今両方言ってます。で今まあ AI のこともあるし、むっちゃ業界追い風吹いてるんで、まあ、あの盛んですよ今は開発は。
だからまあしばらく抜群はより高性能か小型が進むんじゃないかという、ね、
そう。だからムーアの法則は守られているっていうのが現状の回答かな。
まあ、守るという感覚はわからないけど、まあ、その要は個人で持つレベルのパソコンのパーツの小型化っていう進歩も止まっていないってことですね。
だからまあ10年ぐらいは、だから50年ぐらいはね、ムーアの法則守れる守れないみたいな話はすっごずっとホットでしたよ。
まあ、だけどパソコンも昔は2年前のパソコンで使うもんならんかったよ、
うんうん、
でも今5年前ぐらいのパソコンでも全然使えんのよ。
はいはいはい。
だからそれはやっぱりパソコンの進化が遅れてんかもなとは思ってた。
まあいわゆるその別にパソコンをなりわいとしてない
人が使
いそうな、人は使うレベルだともう十分性能
こんなもんでいいでしょうみたいなね、うん、
これは多分もう変わんないでしょうね、
うんうん、まあより早くより快適にはなるけど、能力としてはこんなもんじゃないっていう話。
そうそうそう。
はい、というわけで、
はい、
我々青春あれでも変わらず進化を続けていくと思います小型化はしないけど、
ほんまかな、
うん、
ここ変わらず変わらないだけの気する。
そうやな、まあ、変わらないのはある程度の進化がある。
いや多分さ、だってもうそのよく言うさ、旋回やってさ1話とあんま変わりませんねみたいなこと言われることあんまなくない
いや思うよな、ブレてないよなリアルに100話ぐらいからほんまに変わってないなと思う。
あ、まあそうだと思うわ、
うん
うん、
最初の50ぐらいかかるとちょっとある。
まあまあ決まってるから
ね。うん、決まってる。
うん、
割と早い段階でこのモードで。
まあね、変、はい、な感じです。
というわけで、はい、これからもよろしくお願いします。
はい、
お届けしますのはぶちかしゃ
い
と。
谷上博士でした。
星のかけらの力は解く No, 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 ベル、ノー、ベル、ベル、それそれ。お聞きなされやこれぞ We go 極氷世界を覗き見て